ようございます。聖書と福音の時間です。食欲の秋、日本人はご飯を食べるときにいただきますと言います。素敵な言葉ですね。クリスチャンは食事の前にお祈りをします。それは目の前にある食事だけではなく、今ある命も全てのものを与えてくださった神様への感謝なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、先日私の友人が古本屋さんに入った時のことです。そのお店は全国にチェーン店を持つ大規模な古本屋さんです。彼がトイレに行こうとした時、目立つ字で張り紙がしてあるんですね。そこには、トイレに行かれる方は店員に一声かけてくださいと書いてあったんです。これはおそらく万引き対策なんですね。それで近くにいた女性店員に、ちょっとトイレに行っていいですかと聞いたところ、めんどくさそうな顔をして、別にいいんじゃないですかと答えたというんです。実に愛想がない。行く前に聞けと言うから聞いたのに、別にいいんじゃないですかとはなんという言い草だと。彼はトイレから出た後も腹の虫が収まらないので、一言言ってやろうと思ってレジまで行ったそうです。しかしそこまで行って言うのをやめました。なんと彼女はお客さんだったんです。たまたま店のユニフォームとよく似た服装をしてたので、つい店員だと間違ってしまったって言うんですね。彼女が不愛想だったということに友人は憤慨していたんですが、よくよく考えると、見知らぬ男性が近づいてきて、いきなりトイレに行っていいですかと聞かれたら、そういう態度を取るのは無理のないことなんです。相手が無礼なのではなく、自分の方が聞く相手を間違っていたんですね。そしてそれが分かった瞬間に、怒りやイライラが恥ずかしさにとって変わったというのです。これをパラダイムシフトって言うんです。今までの見方や世界観が劇的に変化する。実は聖書は私たちにパラダイムシフトを起こす神の言葉です。生きてる限り、私たちは毎日毎日腹の立つことやイライラすることがよくありますね。その中には正当な怒りの場合もありますが、同時に自分の勘違いによる怒りもあるかもしれません。聖書によると、この世界は人間のために作られたものではありません。ましてや私個人のために作られたものではありません。ですから私の思い通りにならなくても何の不思議もないのです。この世界は神のために存在しているのです。そして神はご自分の方法でこの不可解な世界を正すために、キリストをこの世に使わせてくださったのです。クリスチャンの女流作家三浦綾子の作品に、積み木の箱という作品があります。これは三浦作品には珍しくドロドロ系というか、ヒルメロ系といいますか、まあ読んでいて実に胸がムカムカする作品です。というのは、人間の中にある獣のような性質に焦点を当たっている作品なんです。羞恥心というものを一切持たなくなった人物のことを描いてるんですね。その人物は北海道ナンバーワンの大富豪で、材木商としてもホテル王としても大成功を収める超やり手の実業家です。そして彼はあっちこっちに愛人を囲ってるんですが、それを全く隠そうともしません。社会的に成功した男は何をやっても許されるのだと考えているからです。さて、この男に一郎という名の中学2年生の息子がいるんです。この一郎には10歳ほど年の離れた美しいお姉さんがいました。ところがある日、この姉と思い込んでいた女性が父の愛人だと分かってしまうのです。つまりこの男は愛人を自分の家に住まわせてるんですね。そしてそれを一郎以外の 家族全員が知ってるけれども、しかし口をつぐんで黙ってる。この傲慢極まりない男の名前は、笹林剛一というのです。実は私の名前は高原剛一郎です。字は違いますが、読みが同じ。すっごい嫌なやつと同じ名前なのは嫌な気分ですね。とにかく、この剛一の撒いた種で、周りの人々が次々と不幸な目に遭っていくのですが、原因を撒き散らしている本人はまるで平気なんです。それで、この小説を読み終えた愛読者、ファンが三浦綾子に手紙を書いたそうです。三浦先生、あの剛一っていうやつは何ですか？悪行の限りを尽くしていながら、何一つ罰を受けずに、のうのうと暮らし、成功者として、皆からチヤホヤされて生きてるなんて。私はそういう結末を読んで、腹渡が煮えくり返りました。それで三浦先生にお願いが一つあるんです。ぜひ、積み木の箱続編を書いて、その中で悪を行った者には、必ず罰が下り、不幸になるようにしてください。小説の中で、笹林剛一に罪の償いをさせてやってください。まあ、熱烈な手紙がやってきたそうです。ところが受け取った三浦綾子は、このように返事を書いたそうです。私は続編を書きません。その代わりに、この本を読んでください。この本の中には、罪に関するすべての解決が書いてあります。すなわち、たとえ罪はこの世で裁かれなかったとしても、死後に公正な裁きが必ずある。そして、裁きを受けて当然なのに、裁きを受けずに生きてこれているのは、実は笹林だけではなく、私たちも程度の差こそあれ、似たり寄ったりであるということ。そしてそのように、今まで私たちが罪を犯しながらすぐさま滅びることなく、今まで保たれているのは、神が罪人を裁くことよりも、罪人を許すことをより一層願われた方であるということ。そしてその罪の許しの根拠は、イエス・キリストにあるということが書いてありますので。三浦綾子氏が進めたこの本とは何でしょう？聖書です。この聖書の中に次のような言葉が書いてあります。キリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として、罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと、死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。この世界の理不尽を見ると、確かにいたたまれなくなるような気持ちになります。しかし、この世界の後に、次の世界が待っているとしたらいかがでしょうか。この世界で全ての帳尻合わせがあると考えていると、確かにこの世界は不公平、不公正のように見えてまいります。しかし、全ての人が神の前に立って自分の罪の弁明をしなければならない時が必ずやってくるのです。というのは先ほど読んだ聖書の箇所の中に、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書いてあるからです。神の裁きは死後にやってくるのです。しかし、キリストはその罪のすべてをご自分で背負って帳消しにするために一度この世に来てくださったのでした。そればかりか、キリストは私たちの罪を全部負って身代わりの刑罰を受け、死んで蘇ってくださっただけではなく、また再び来てくださる方なのです。この世界からキリストの救いを受け入れた者を引っ張り上げるために、再びキリストは来られます。そして世界から クリスチャンたちが引っ張り上げられた時、世界は人類史上最も困難な時代に突入すると聖書は予言しているのです。キリストがやってくる瞬間はいつなのか誰も知りません。しかし私は遠い将来ではないと信じています。どうぞあなたもこのイエス・キリストを救い主として受け入れ、神に会う備えをなさってください。心からお勧めしたいと思います。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。